あなたの生きるのチアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの未来コーディネーター、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っております。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。毎月2回の放送のうち1回はゲストさんをお招きしますが、本日はそのゲストさん登場です。私がお呼びする方々は、私にとって人生のコーチとも言える方々ですので、尊敬の意味を込めましてコーチとお呼びします。そのコーチの思いや世界観を引き出して、その魅力をリスナーの皆さんにお届けしたいと思っております。泣いたり笑ったりを一緒にしていけたらいいなと思っています。はい、本日の私の人生のコーチをご紹介していきます。本日のゲストは、国際モンテッソーリ乳児院教師、アロマコーディネーター講師のアロマネーゼさゆりさんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局と東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、それではさゆりさんをご紹介していきます。さゆりさん、こんにちは。
こんにちは。
今日は初めてこうしてね、
はい、
面と向かってお話しするのは初めてなんですけれども、はい、すごく私緊張していますのでどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、私も緊張してます、
はい、それでは、はい、最初に自己紹介の方からお願いしてもよろしいですか。
はい、国際モンテソーリ乳幼児教師、またアロマコーディネーター講師をしておりますアロマネーゼさゆりと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、今ご主人とお嬢様がお一人いらっしゃるんですよね。
はい、
はいはい、そのお嬢様はモンテッソーリの、
はい、
教育ということで、はい、お育てになられているっていうことでしょうか。
そうですね。
うん、
はい、私がモンテソーリの乳幼児コースを受けて資格を取ろうと思ったきっかけが、うん、まあ、娘がですね、モンテソーリの幼稚園に通い始めて、その奥の深さということにすごく興味を持ちまして、勉強しようとはい、もう、はい、そうですね、子供をの子育てに悩んでる方とか、うん、多分いっぱいいらっしゃると思うんですけども、ものすごく役立ったんですね、その考え方というのが。うん、それをお伝えできればなと思って勉強しました。
そうなんですね。はい、そのモンテッソーリ の考え方っていうところを少し教えていただいてよろしいですか。
あ、はい、モンテッソーリっていうのは乳幼児、私は乳幼児なんですけれども、子どもの教育方法として、有名だと思うんですけれども、日本ではですね、実は24歳までの発達の段階を細かく考えたメソッドなんです。
24歳まで、
はい、
そうなんですね、は
い、で段階が4段階4つに分かれているんですけれども、0から6歳6歳から12歳12歳から18歳18歳から24歳というふうに4つの段階に分けて考えています。
そうなんですね、はい、その段階っていうのは、はい、それぞれその年齢だけの段階ですか、それとも発達段階とか。
発達ですね、はい、はい、まあ0から6歳っていうところは、うん、日本で言うと、まあ、遊んでればいいみたいに思われてる部分ですよね。学校が始まるのが6歳なので、
はいはい、
なんですけれどもモンテソーリの考え方としては、うん、その自分に合った環境の中で生きていける力をつける、
そうなんですね、
はい、年齢なんですね、うん、
はい、
言語とかを考えると分かると思うんですけれども、
うんうんうん、
まあ、赤ちゃん生まれてきた赤ちゃんっていうのは言葉を持って生まれてきていないんですけれども、
はい、
その自分の周りにある言葉を、うん、もう知らず知らずのうちに話せるようになっているっていうところに、うん、モンテソーリは着目して、なぜそういうことができるんだろうというところで研究をしたりしたんですけれども、うん、そうですね、その例えば日本に生まれた子供が日本の、言葉を話し、家に入ったら靴を脱ぐそういう日本の文化ですかね、そういうものをすべて6歳までの間にすべてこう学んでいく、
うん、
自分の周りにある環境を学んでいくっていう年です、年だと言われています。
そうなんですね、
はい、で6歳になると今度は知的、欲求がすごく増えていくので、うんうん、いろいろなことを考えたり、なぜっていうふうに考え始めるんですね、
はい
はい、で、子供が例えば6歳になると、うん、散らかってたりしても全然平気になってしまうんですけれども、うんうん、はい、それはなぜかというと知的の方に知的のものを求めているので、そういうことに興味がなくなってしまうんですね、はい、
うーん
とか、
はい、
なんかそんな特徴があるんですけども、
はい、そうなんですね、
はい、あとまあ、はい、小学校終わって中学になると、うん、いわゆる思春期、
うん、
思春期に入った子どもっていうのはそのぼーっとしたりとか、うん、自分を見つめる時間なんですが、うんうん、その日本の教育でいくと受験とかがあったり、するので子どもにとっては実はすごく大変な時期になるんですけれども、
はい
はい、
そうですね、親にとってもまた大変な時期ですよね、
はい、
で、
まあそれを超えて18歳以上になると、うん、今度はそのモンテソーリのその、うん、提示しているやり方を こなしていくとですね、はい、
うん、
その子供が私を育ててくれてありがとう、はい、この地球に対して何か貢献をしたい、
はい、
自分にできることは 何かない、うん、ないかということに考えがいくんですね、
うんうん、
それによって、まあ、大学に入った時にもうすでに自分がやりたいことが決まっている子供になっていくと言われています、
はいはい、そうなんですね、
はい、
その発達段階によって適切な関わりをしていくと、はい、そのお子さんが、はい、本当にその発達の段階 の目標を達成していけるっていうことですよね、
はいはい、
ありがとうございます、はい、で、今アロマケアコーディネーターとしても活躍されていると思うんですけれども、はいはい、具体的にはその子育てっていうところ、モンテソーリ教育っていう部分の子育てっていうのと、はいはい、アロマっていうのをどのように組み合わせて、
はい、
されてますか？
そうですね、アロマにちょっと思いがあるっていうのは、
はい、
例えばいろいろなスキンシップとかで、
うん、
なんていうんですかね、子どもの成長の助けになったり、はい、あと母親がすごい不安になっている時に、うん、身近に 例えばセラピストに通うとかいう時間も多分ないと思うんですけれども、
そうですね、
はい、自分で身近にそのアロマの自分の好きな香りを一滴手に取って嗅ぐことによってリラックスができるとか、うん、
はい、
そういう、うん、何ですか、 利点というかそういうところがあるので、
はいはい、
そのような感じの援助、うん、援助というか、うん、はい、助けも一緒にできるなと思ったので、
やっぱりママさんの気持ちが落ち着いてると、はいはい、そこってすごく子供も落ち着いてきますよね。伝わるんでしょうかね。
そうですね、はいはい、子供は親の気持ちを、うん、敏感に嗅ぎ取って、
うん、
はいはい、しまうので、
はいはい、そうですね、うん、で今は活動的にはどんなことを誰かにこうお伝えしているような感じですか？はい、
アロマに関してなんですけれども、うんうん、まあ子供が幼稚園に通っている時から、うん、ママ友に対して、アロマクラフトの会などをして、うん、お伝えしてきたりしてたんですが、はい、今はモンテソーリの方の保育園にフルタイムで働いておりますので、うん、はい、ちょっとその辺は今は活動はしてないんですが、
うん、
そのモンテソーリ教育を学んだことによって、うんうん、両方、うん、何ですかね、悩みを聞きながら、うん、その子供に合った、
うん、
その場に合ったアロマの癒しを提供できるなっていうふうに考えています。
そうなんですね、はい、じゃあママさんにもご安心いただけるのかな、はい、と思います。
はい、
はい、で今こんな感じでね、はい、ご活躍されていると思うんですけれども、はい、そのご活躍に至るまでの間に何か、はい、ご苦労があったのではないですか？
そうですね、私は自分自身が、
うん、
あまり勉強してこなかったので、うん、知識がそれこそあまりなかったんですけれども、
うん、
子供が生まれて、うん、いろんなことを聞いたり見たりして、うん、何をこう何が正しいのかちょっと分かんなくなってきてしまった時があったんですけども、
うん、そうなんですね、
はい、そんな時に出会ったのが、まあ、モンテソーリでありアロマであり、
うん、
でそのただそれを使ってるだけではなく自分で確認したいっていうんですかね、自分で勉強したいと思い、
はいは
い、勉強をすることを決めた時に、うん、やはり家族の犠牲とかですねがちょっとあったので、
そうだったんですね、
はいはい、その辺がやっぱり娘には悪いことしたなと、
はい、うんうん、そうなんですね、うん、もしかしたらお嬢さんに対してもおっしゃりたいこととかあるんじゃないかなって思うんですけれども、うん、もしよろしかったら、はい、そうですね、今どんな思いでお嬢さんに、いつも接しられておられますか？
そうですね、今は、小学校6年生になりまして、うんうんうん、おかげさまでかなり自立した子供になって、
うんはい、
成長しました。
そうなんですね、はい、まあ、ママさんとしては、はい、お嬢さんに対してありがとうみたいな気持ちでいらっしゃるでしょうかね。じゃあ、この世で一番感謝を伝えたいお嬢様へ、
はい、
ありがとうのメッセージを、はい、お願いしてもいいですか？
はい、小学校6年生になった娘へまず生まれてきてありがとうと言いたいですね、はい、 彼女が生まれてきたことによって私の人生はかなり変わったし、生きることについて、考えるようになりました、自分の人生を振り返って、あ、子どもの時こうだったなっていう回想っていうんですかね、思い出したりしたり、何ですかね、人生を2回歩んでいるような気持ちになりました、はい、でもちろん愛情はもちろんなんですけども、何ですかね、娘がいることで頑張れたことがたくさんあります、
ありますよね、はい、
でこのモンテソーリの、勉強っていうのは1年かけてやるんですけれども、ほぼ毎日、講義をしたり講義を受けたり、赤ちゃん観察というのをしたり、まあ、夜中まで、なんですかね、講義をまとめたりとかして、ほとんど本当に時間が取れなかったんですが、その間もママ頑張ってねってすごく応援してくれて、
優しいですね
、はい、乗り越えることができたので、
はい
はい、すごい感謝しております。
うん、
またね、主人もなんですが、そんな私を陰ながらというか応援してくれたので、まあ、娘と主人には一言では言えないくらい感謝しております。
ありがとうございます、
夢の種。
はい、さゆりさん、ありがとうございます、はい、
ありがとうございました、
はい、じゃあ最後にいくつかまた少し お尋ねしたいんですが、はいはい、まずね、今後の活動について教えていただいてもいいですか。
はい、先ほども申しましたけれども、まあ子どもの子育ての相談をしながらアロマを取り入れた、講座などをやっていきたいなと思っております。
素晴らしいですね、
はい、
モンテッソーリ教育の中で、はい、先生をされてきたのが、はい、何年っておっしゃいましたっけ。
まあ本格的に始めたのはまだ2年目です、はい、
そうなんですね、はい、勉強をされてからが長かった、
アロマの方は10年、
はい、アロマが10年で、
はい、10年ですね、
はいはい、そうなんですね、はい、もう本当に子育てで、まだまだ悩んでらっしゃるママさんっていうのはたくさんいらっしゃるので、はい、
そうですね、
はいはい、もう本当にこう待っている人がたくさんいらっしゃると思います、
うん
ね、そこにアロマを取り入れてママさんのこう精神もお子さんの精神もこう守ってくれるっていうところの、どのように、子育てをごめんなさい、アロマを取り入れた子育ての相談っていうことでこれからもね頑張っていただきたいなと思います。
はい、ありがとうございます、は
い、でその中で、はい、さゆりさんの、はい、人生をかけて、伝え続けていきたいことって何かありますか。
そうですね、今モンテソーリ教育なんですけれども、モンテソーリ教育っていうのは特別な教育方法と思われがちなんですけれども、実はそうではなくて、子供をよく観察してみると、あってわかるんですね。その成長の過程っていうのは本当に普遍的で、全人類と言っても大げさではないぐらい、どの子供も同じなんですよ。でそのことを分かっているか分かっていないかで、ご自身親も含め、子供も なんていうんですかね、すごい良い環境を作ってあげることができるんですね、
はい、
うん、例えばこう男の子、まあ、うん、例えばよく動き回りますよね、うん、でもそれはわざとではなく、
うん、
傾向性というか、
はい、
動きたい、うん、衝動に駆られて動いているだけなんですよ、
はい、
でそこをなんでそんなことするのではなくて、うん、あ、そういう年齢なんだねってこう分かることで親も救われる、
はい、
と思うんですね。でそういうところをお伝えしたいなと思っています。
そうなんですね、うん、はい、ありがとうございます。
はい、はい、すいません、なんかその発達の4段階のお話を先ほどしたんですけども、はい、その年代によって子供に対しても、例えば赤ちゃんの時はラベンダーを使うと、うん、おむつカプレにいいよとか、小学校の時は知的なことを探求するので、まあ、ローズマリーとか嗅いだらいいよとか、
うん、そうなんですね、
はい、思春期になったら不安になったり、はい、うん、まあ、自分をすごく見つめる時なので、
はい、
ごめんなさいね、身体的な成長があったりするので、そういうところ をこうカバーしてあげるような香りとか、うん、例えば何でしたっけ、自分の体の匂いが気になったりする時期でもあるので、
そうですね、はい、ありますね、
はい、デオドラントとか、
はいはい
ね、科学的なものではなくて、うん、自然な香りでそういうのを手作りしてあげると、
うん、
まあ、お子様も喜ぶだろうし、
うん、
はい、
またその手作りの作業を、
はい、
お子さんと一緒にされても楽しいかもしれませんね。
そうですね、はい、なんか科学的に作られているものはやっぱり脳にもあまり良くないので、
う
ん、
そうですよね、
はいはい、自然なものでできるよっていうことをやっぱり伝えていきたいなと思っています。
はい、うん、ありがとうございます、はい、頑張ってくださいね。
ありがとうございます、
はい、でそんなさゆりさんから、はい、今日は何か素敵なお話があるということをお聞きしてましたけれども、はい、ご紹介いただいてよろしいですか。
はい、聞いてくださった皆さんの中から、
はい、
アロマのプレゼントをしたいなと思ってます。
そうなんですね、はい、すごい。どんなプレゼントですか。
はい、まあ、サンプルなんですけれども、
う
ん、
はい、
まあ、今この時代コロナがすごくね、うん、流行っててなかなか大変なんですけれども、
はい、
そんな時に癒されながら抗菌効果のある、
う
ん
う
ん、はい、スプレーをプレゼントしたいと思います。
すごいですね、はい、それはおいくらになりますか。
はい、1000円ぐらいだ、1500円か1000円ぐらいだったと思います。
1000円ぐらいで、
はい、
あ、そうなんですね、はい、そんなに高くはないんですね。そうです
ね、はい、
はい、それをどのぐらいの方に、はい、
そうですね、
はい、
じゃあ3名
3名様に、
はい、
ありがとうございます、はいはい、ね、3名様に、
はい、
先着3名様によろしいですかね、
はい、
はい、さゆりさんからこのアロマのプレゼントがございます、
はいはい、
もしよろしければご応募いただければと思います。
はい、
はい、はい、ありがとうございます。最後にですね、さゆりさんからリスナーさんに向けて届けたいメッセージとかありましたらお願いしてもよろしいですか。
はい、そうですね、子育てっていうのはものすごく大変なんですけれども、その 生まれてきた理由は必ずあると思います。で、赤ちゃんの時は特になんですが、困らせるためにやってることはないです。はい、
そうなんです
ね。はい、なのでその発達段階っていうのを理解することで、自分も子供に対する愛情っていうのも変わってくると思うので、うん、もしよろしければそうですね、講座とかも開いていきたいと思いますので、ぜひ、はい、ご参加ください。
ね、はい、すごくね、悩まれてる、はい、ママさんたちにとっては嬉しい言葉なんじゃないかなと思います。はいはい、ね、はい、アルマは確か最後になってしまいましたけれども、はい、脳に直結するものと、はい、お聞きしてますけれども、
はい、ね、はいはい、脳に嗅覚から入って脳に直結するものですので、うん、ものすごく大事です。はい、
そうなんですね。
はい、脳を活性化したり、うん、ホルモンバランスを整えたりします。
はいはい、そうなんですね。はい、寝てる時でも、
はい、そうです。最近ちょっと分かったというか本を読んで分かったことなんですけれども、はいはい、寝てる時っていうのは、うん、視覚とか聴覚は一応シャットダウンされちゃうんですけれども、嗅覚からの香りの脳っていうのはもう寝てる時でもずっと開いてるんですね。はい、なのでこう癒される、ラベンダーを焚くと癒されるっていうのは、うん、科学的に証明されています。
そうなんですね。はい、そしていろんな、はい、精神的に辛い思いをした人としても、はい、こう寝てるだけで、そういう、
そうですね、
癒してくれる作用があるっていうことですよね。
はい、うん、はい、そうです。
それはちょっと私使ったことがないのでちょっと今度教えてください。
はい、ぜひ
よろしくお願いします。
はい、
今日はさゆりさんのことを教えていただきました。はい、本当にありがとうございます。
ありがとうございました。はい、
またね、よろしかったら来てくださいね。
はいはいはい、ぜひ。ありがとうございます。はい、楽しかったです。
はい、じゃあモンテッソーリ教師とあとアルマコーディネーターのさゆりさんでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、
そばへ。